それから詩篇の37編の11節から15節までを賛美いたしますが、その前に聖書を読んでよく理解して賛美したいと思います。詩篇37編11節から15節をこの聖書でまずお読みいたします。しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。悪者は新しいものに敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。前回の第2コリントの御言葉をいただくときにも詩篇の37編を賛美いたしましたが、この前は37編の一番初めのところ A を賛美して、今回は C、3つ目の部分でございます。この貧しい人は地を受け継ごうという言葉、詩篇書の中ではへりくだる者は地を受け継ぎというふうに訳されています。またイエス様は三条の説教の中で、柔和なものは幸いであるとおっしゃっています。その者たちは地を受け継ぐからというふうにおっしゃっている。それはこの詩篇の37編からの引用でございます。その柔和なものという言葉、そのことを実は言うと、まあこの旧約聖書の方では貧しい人と訳されているように低いものという意味なんですね。それで今日の第2コリントの箇所でパウロは自分の弱さについて語っておりますので、それでこの箇所が選ばれたということです。私たちは自分たちが弱いものであるということ、それを認めることができるようにされております。まあ、弱いということを認めるということはですね、必ずしも賢いことではありません。自分を初めから弱く見せる。そうするとですね、まあ、いじめの対象になったり、いろいろと不都合が生じるかもしれないわけですね。ですから、この世の中のルールでは、初めから弱く見せるよりも、初めは堂々と、そして言葉遣いもですね、流暢に、自信を持って、話そうがことはうまくいくことが多いのです。しかし私たちは弱いものであることを認めることができるものとして召されています。というのは私たちは、まあ人間ということからしてですね、まず弱い存在として作られており、また人の中でも私たちが完全ではない、必ずしも強いものではない、そのことを実際に現実として認めざるを得ない、まあ、それが私たちの現実、真実だからですね。まあ、しかしその中でも人々は無理してですね、弱さを覆い隠そうとするわけです。しかし私たちの場合はイエス様が、強い方が私たちのためにいてくださっている。神様が私たちの神様として立ってくださっている。であるから私たちは弱いものでいいわけですね。私たちはむしろ神様の栄光が表されるために自分は弱くある。それが正しい。そのことを私たちは実際にしますし、見せますし、表しますし、それを神様への賛美をもって、それを私たちは告白するものです。この詩篇の中にもそのことが入っております。詩篇37編は神様の信仰を歌った詩篇です。神様への信仰を励ます詩篇です。 その中には二つのパターンがあります。一つ目は悪者は滅びるということ、そして二つ目は神様を信じる、神様に従う者たちは救われるということ。これは一つのことですね。神様は救いの両面を表しています。悪者は裁かれてしまう、しかし正しい者は救われるということ。だから主により頼んで正しいことを求めようと、この支援は私たちにこの賛美を通して促しているわけですね。で、今日の箇所は特に悪者の滅びが繰り返し書かれている箇所です。この37編は対句になっています。それぞれ新改訳を見ればですね、ちょうどあの間が空いているので分かりやすいですけれども、2節ずつで対句になって一つの部分を成しています。ですから今日の11節のところは実は10節からのつながりで、その後半部分に過ぎないんですね。その10節は悪者はいなくなるということが書いてありますので、この3つの部分とも悪者について、書いています。まずこの10節11節のところを見れば、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる、そのように書いている。そして11節で、しかし貧しい人は地を受け継ごうというふうに言っているんですね。ここでは悪者が少ししかいられないのに対して、貧しい者たち、神様に頼らざるを得ない者たち、その者たちが永遠につながる、その譲りを受けるというふうに、この長さが企画されて、ここでは言われています。悪者は短い、しかし貧しい者は永遠長いものを、たくさんのものを受ける。以前にも説明したことがありますが、地を受け継ぐということは、このユダヤの文学の中で非常に大きな意味を持っています。それは全ての祝福の源、それを受け継ぐということです。神様はずっと私を祝福して支えてくださるという、それを象徴しているのがその地であります。貧しい人は地を受け継ごう、その人たちは最大の祝福を受けるようになる。また11節と13節、悪者は正しいものに敵対してことを図り、激しいして彼に向かう、主は彼を笑われる、彼の日が迫っているのをご覧になるか。ここで悪者の盲目さが書かれているのではないでしょうか。悪者はさまざまな悪事を働く、思いはかるけれども、しかし神様はそれを客観的に天から見下ろしていらっしゃって、実は言うと自分が悪者を滅ぼそうとした、良い者たちを滅ぼそうとして自分の滅びが迫っているのを知らない、だから主が笑われるというふうに言っている。そして14節15節は、悪者どもは剣を抜き弓を張った、悩む者、貧しい者を打ち倒し、正しい行いの正しい者を切り殺すために、彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの指は折られよう。彼らがしようとしている悪が彼ら自身を捉える、そのようなことが書いてあります。この世の常、人々は神様の裁きはいつあるのかと言っています。すべては天地創造の時から何も変わらないではないかと言っている。神はいない、神がいるのは何でこんな悪いことが世界中にあるのか、そのように考えている。しかし神様は人々が思うようにことを遅らせられているのではなくて、むしろ忍耐していらっしゃるんですね。ですから私たちの力に頼る、自分の力を大きく見せようとするもえなくていいわけです。私たちは罪許された者たちです。神様が共にいてくださる者たちです。ですから私たちは 自分の弱さを認めつつ、しかし神様の強さを信じて神様により頼む、そのようになることを求めなければなりません。この箇所は私たちにそのような信仰を促しています。それはパウロが語った弱さの信仰であり、またこのことは信仰を促すとともにですね、実は私たちに対して警告でもあります。悪いことをしているならばすぐにやめなさいと。私たちはすぐに悪い方向に行ってしまう者たちでもありますので、神様が確かにいらっしゃる、そして悪者にも良い者にもふさわしく報いられるということを私たちは覚えて、神様の約束を信じ、また悔い改める歩みをしたいと思います。それではこの第2コリントの御言葉を続けて聞いていく、その備えとして教えの37編の詩を賛美したいと思います。
彼らの弓矢を